詩編146編から、ハレルヤという150編まで、ハレルヤの詩編というふうに呼ばれています。でハレルヤという言葉もヤウェを褒めよという意味です。神様を褒めよ。ですから子供の賛美でね、ハレルハレルハレルヤっていう、あれは主を褒めよ、ヤウェを褒めよというのであって、そこにアドリブでいろんなものを入れちゃうとおかしなことになってしまいます。ですからやはりハレルヤと主を褒めよという歌が歌える、これは実は本当に幸いのことです。私は人を褒めるっていうことと主を褒める、神様を褒めたたえるっていうこととの違いってどこにあるかなっていうふうに考えました。でも私たちは人の悪口を言うよりも人を褒めること、褒める生活ができるっていうのは幸いだろうなっていうふうに思います。ただ問題なのは、褒めたたえる相手が人である場合にはよく裏切られるということがありますし、また失望させられるということが起こってきます。ですから心から何の照らいもなく、そしてまた何の悔いる後で褒めて失敗をしたとかという、そういうこの悔いも残らずに心から褒めたたえられる、そういう人を持っているというのは幸いだろうなというふうに思うんです。でそういうふうに褒めたたえて絶対に悔いを残さない、そのお方がこの146編で言われている主なのであります。神様だというんです。ですから神様を心から褒めたたえる、神様を本当に素晴らしいと言って決して悔いることがない、そういうお方を持っているということ、褒めることができるということは本当に幸いな人生なんだろうなというふうに思わざるを得ません。この詩編の作者はそういう意味でこのハレルヤ詩編と言われるのは、最初にハレルヤ、ヤウェを褒めよう、主を褒めようと言って、最後にまたハレルヤ、主を褒めたたえよう、こう始めと終わりにこうハレルヤってあるんですよね。神様をハレルヤ、主を褒めたたえようって言って、そして言って最後でもやっぱり主を褒めたたえてよかった、褒めたたえようっていうふうにこう終われる、これは素晴らしいことだなというふうに思います。人に対しては決してそうにはいきません。いつも私たちは戸惑いをですから覚えるわけであります。じゃあなぜ神様は褒めたたえて、神様は素晴らしいと褒めたたえて悔いがないんでしょうか。やはり私たちは褒めたたえろと言われてるから褒めたたえるってのは、これはある一時的にはできるかもしれませんけれども、続けること難しいですよね。でその理由があるんです。その理由が146編にはよく書かれていますね。私たちは146編を見た時に、読んだ時に、ああ褒めたたえざるを得ないじゃないかと言わせる理由、動機がここに本当によく表されていますね。ですから詩編の作者はその後で、ああやっぱりハレルヤだとこう言っているんじゃないでしょうか。さてこのハレルヤ詩編、まずそんな理由から褒めたたえる理由を挙げます。でもその褒めたたえる理由の前に促しています。私の魂を主を褒めたたえよとこう促します。でこの私の魂よってこう私ってこういうふうに挙げています。でこの一節二節は私なんですね。でここってとても大切な点であります。人に向かって主を褒めたたえなさい、主は素晴らしいんです、褒めたたえましょうっていう前に、まず自分が神様の前に 主を褒めたたえるものとならなければ、それは強制であってお誘いや自分の心からの証ではないですね。ですから詩編の作者はまず自分自身が本当に自分の心からの捧げ物として自分自身がまず主を褒めたたえるものでありたいし、また褒めたたえ続けたい、こういうふうに願って、この私の魂を主を褒めたたえよというのであります。この褒めたたえよと言った後、まず私がと言います。でこの時にこの主を褒めたたえよと自分の魂に言い聞かせている、その言い聞かせには実はとても強い意味があります。決意があります。二節を見ますとそのことがわかりますね。私は生きている限り主を褒めたたえよ。一時的な思いや迷いではなくって、ね、一生自分は生きている限り、一生この地上にいる限り、神様を褒めたたえるものでありたい、いや褒めたたえるものでいようという、そういうこの決意であります。でこの自分の神様に対する決意っていうんでしょうか、自分の姿を通して人々に主を褒めた対応ではないかと訴えかけるわけであります。そうですよね。私もやはり神様は素晴らしいですねって言ってる人のそばには寄りたいですよね。不平不満ばっかり言ってる人のそばにはあまり寄りたくない。神様は素晴らしい人です、本当にそう思ってこう神様を賛美している人のとは一緒にいたいと思いますよね。だけど神様なんか信じたってどうにもならんわなんていう人とはあまりそばに長くはいたくない。やはりそれと同じように、神様は素晴らしいお方だということを証ししようとしたときに、そしてまた人々とともにその神様を褒めたたえるものでありたい、また皆で神様を褒めたたえようではないかというときに、まず自分が神様の前に本当に褒めたたえようっていう、その思いで満たされ、そしてまたそれによって模範を示していく、まず自分から始めなければっていう思いがなければ、褒めたたえよっていうその言葉が人に向かったとしても、それは虚しいものでしかないんじゃないでしょうかね。その証に魅力は覚えないんじゃないかなと思います。その意味で私も本当に悔いるところであります。心探られます。この詩編の作者はそういう意味で生きている限りと言い、次に命のある限りとこう同じような意味を二度繰り返しています。ここに大きなこの詩編の作者の意図っていうんですか、気持ちの決意がこう表されています。しかもこの生きている限り、命のある限り、自分自身に言い聞かせて主を褒めたたえようと、私の魂を本当に一生、そういうふうに決意しようじゃないか、そうしようとこう言い聞かせている理由の中には、やはりこの ことが誰にでもできることではないし、無意識のうちに自然に湧いてくるものではない。まさにこれは神を信ずる者のある意味で神様を信ずる者の戦い、働き役目という理解もあるようであります。神様を信じてなければこんな風に自分に言い聞かせる必要はないわけですから。ですからクリスチャン生活っていうのはある意味で この神様を一生褒めたたえるものでありたい、いや褒めたたえるものであろうというふうに実は言い聞かせ続けるのがまたクリスチャン生活なのかもしれませんね。神の民の務めなのかもしれません。私たちは自分に良くしてもらった時にはありがとう、感謝します、素晴らしいです、あなたは助かりますということはこの意外とするものであります。しかし私たちに直接的に今利益がないと感じられたり、また神様を賛美したいんだけれどもすぐに私のに対して神様は私の願いを聞いてくれないというふうに感じている時にはなかなか主を褒めたたえようという思いにはなりません。でも主を褒めたたえるという戦いは実はその時こそしなければならないんじゃないでしょうか。なぜならばこの詩篇の3節4節を見ますとそのことが言われています。なぜならば人はやはり君主たちに頼るからです。人に頼りやすいんです。つまり目に見えるものです。目に見えて自分に対して利益を与えてくれる、自分の生き方や生活に影響を与えるものです。これ君主です。まあ当時では王様だとかね、そういう人のことなんでしょうけども、まあ今日で言えば有力者とかまたは政治家と言ってもいいんでしょうかね。そういう人たちは私たちの生活に直接的にやっぱり関わってきます。で、そういう人たちに頼る方がやはり現実的なように思われます。私なんかもこの問題はやっぱり私の、以前ちょっと原稿にはないんですが例としては町内会で役員をしていた時に公園を作ると、で公園を作る時になかなか許可が予算が取れないしからじゃあどうするか、自分のところの出身の議員に頼んでやっぱり圧力をかけてもらおうってんでこう陳情に行くっていうそういうこともありました。そうするとやっぱり有力者、それでその私たちの紹介が頼んだ議員はあまり力がなかったのでもうちょっと上の力のある議員を、ね、頼んだ方がいいって、ね、またその頼む人をこう変えていく、でそれでもダメだから今度は県会議員とかっていうふうな形で目に見える有力者と言われるものに頼っていく、そのように頼りやすいんですよね。なんか直接的にすぐ利益に関わるからです。でもそういうふうに言うけれども、でも本当の意味でそれは頼れるんでしょうか。そしてその頼った時に一時的に思いが叶ったかのように見えたけれども、本当にそれはその人は素晴らしいと褒めたたえることができるほどのものなんだろうか、よく考えてみようではないかと詩篇の作者は言うんです。一見私たちはそのように目に見える有力者、自分にとって、自分の願いを叶えてくれるそのような力があると思われるそういう人をついつい頼ってしまいがちであります。ですから私たちは神を褒めたたえようと自分に言い聞かせ続けない限りそちらの方に頼ってしまうし、その有力者のがしてくれたことに、ああありがとうというふうにその有力者を褒めたたえちゃう、そうしやすいものなんです。でもよく考えてみてください。その有力者と言われる人たちに頼っちゃいけないんだよ。なぜならば考えてみてください。救いのない人間の子にと言っています。つまりそれは救いのない人間の子っていうのは一時的っていう意味です。本当に一時的です。永遠に生きることはできない。救いのない人間の子っていうのは神のやはり裁きを受けるしかないものであります。どんなに私たちにとって、役に立つしてくれるように思えたとしても神様の前によく考えてみてください。その彼は救いがないので滅ぼされるしかないんです。 そういう人を頼ってはいけないんだというふうに言うのであります。私たちは人間の思いがあれこれとこう湧いてきて、そして利害関係が絡み合いまして、神様の前に出て神を褒めたたえるっていうことができなくなってしまう、そういう事態がよく起こりやすいのであります。その事態を引き起こすものが三節の君主たちと言われるものであります。ですから私たちは本当にその意味で、たとえどんなに有力者で力があるかのように見えたとしても、それは儚いものである。しかもその理由は4節を見ますと、霊が出ていくと人は己の土に帰り、その日のうちに彼の諸々の計画が滅びるとあります。これは詩編の作者が人間が土の塵によって作られたという創世記の3章の記事を、これをイメージしているんでしょうね。人は命がなくなれば塵に変えるんだ、それだけのものなんだ。ですからもしその人が死んでしまえば、どんなにその人が力があるとか計画があると言ったとしても、それはわずかなもので、すぐにそれは失われてしまうものだということであります。だから有力者たちに頼ってはならない。どんなに約束してくれたとしても、その人は滅んで土に帰ったら何の役にも立たない、当てにならないものなんだというふうに言います。ある人がこんなことを言っておりました。このところでもって、世界征服を願い、そして多くの軍隊を持ち、立派な宮殿に住んで、さらにその世界を支配を広げていこうとした。しかし最後に行き着くところは棺桶一つだった。それで事足りてしまった。ああなるほどなというふうに思います。どんなに広大な領地を欲し、そして領土を広げていったとしても、最後行き着く土地は棺桶1個だというふうに言っておりました。たとえ一見ゴージャスに見えたとしても、行き着くところは棺1個分の広さで十分間に合ってしまうんだ。そのようなものを助けとしてはならない。しかしその反面、じゃあ主を褒めたたえるという、神様を褒めたたえると言い聞かせる神の民の幸いというのはどこかというと、五節であります。幸いのことよ、ヤコブの神を助けとし、その神主に望みを置く者はと、それに反してったでしょうか。この世の君主に頼らない者は神に頼る者、神に頼る者はなんと幸いなのかと呼びかけているところであります。ヤコブというふうに言っているのは神の民を象徴している言葉なんだろうと思います。ヤコブ、つまり神の民はと言っています。確かにあえてそのイスラエルと言わないでヤコブと言っているところに、これは神の民全体を象徴して言っているんだろうけれども、ただここに個人名が使われているってことなんです。単数で言われてるってことなんですよ。ここに、まあ、もしかしたら読みすぎなのかもしれないんですけれども、あえてヤコブの神を助けとしって言ってることなんです。つまりこのみんなの神ではなくて私の神、つまりアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、 今生きている私たちと約束契約を結んでくださる、関わってくださる神という意味であります。ですからみんなの神ではなくて、みんなの神なんだけれども、その神様は私ヤコブという個人と契約を結んで、ヤコブの神となってくださったお方だから、私たちみんなの神なんだけれども、私たち一人一人を顧み、私たちの神となってくださるお方、そのお方により頼む者は、そのお方を助けとする者は幸いだよっていうふうに言います。神様は私たちを一発一からげで見ないってことです。私たち一人一人と、私たち一人一人の必要、私たち一人一人の思い、それを顧みてくださる、そういう私と神様との関係で契約を結んでくださる、そういう神様だ。ですから神様のなされることは確かに神の民全体のことでもあるけれども、同時にそれは私たちにとっても神様が最善をもってなしてくださったことで、価値のある意味のあることだよ、最善の助けなんだよと、この詩編の作者は私たちに教えているわけであります。ですから死んでおしまいになってしまうような、望みが消えてしまうようなものではなくて、そういう神に望みを置くものは本当に幸いなんだ、幸いなるかなというのと同じであります。これは詩編の一編でもありますよね。一編でも幸いなるもの、それと同じ言い方であります。まあ羨ましいことかなというふうに言われるくらいの実は状態に私たちはいるということです。神様に頼り、神様を褒めたたえるということは、人がなんと羨ましい状態にあることかなと思えるほどの、その羨ましがられるほどの状態に私たちはいるんだ。実は神様を褒めたたえようということは決して強制ではなくて、私たちが本当に素晴らしい幸いな状態の中に今置かれているんだということを、これを実感することなんだっていうんですよね。主を褒めたたえよう、褒めたたえるということは、ですから私たちが神様を褒めたたえることによって、私たちは本当に自分の幸いを知るというんです。でさらにその幸いの根拠を挙げていきます。まず第一に6節は、なぜその神様を褒めたたえることができるものは幸いなのかというと、6節でまず一つは、この私たちが褒めたたえる神様は天地万物一切のものを作られたお方だ、創造主なんだということを挙げています。で、全てのものを作られた、天と地とっても面白いですね。天と地っていうのは、まあ、この宇宙も含めてなんですが、それとそれだけじゃない、その中の一切を作った方ってわざわざ言っているんです。だから入れ物だけ作ってっていう意味じゃないんですよね。その私たちの必要のことごとくも用意されている、そういうお方。そうするとそこに私たちが住んでいる、全てのものを作られ、この天と地を作られ、そこの中にある一切の必要なものを作られたお方の、その作られたものの中に私たちがいるっていうんです。だから私たちはなんとそこに平安があることでしょうか。放り入れられたんじゃなくって、必要のことごとくの中に私たちは入れられているというのが一つ。だから褒めたたえる、褒めたたえることはなんと幸いのことなんだろう、そのことを認めることです。そのことを自覚すること、そのことっていうのは神様が作られ、そして全ての必要なものも作られた、その作られた神様の中にいる、ものの中にいる、これほど平安なこと、平安なことはないではないか。で二つ目は何かっていうと、二つ目は七節です。虐げられる者のために裁きを行い、飢えた者にパンを与える方、主は囚われ人を解放される。これ全部虐げられた者、飢えた者、囚われた者、これは一言で、まあ、何を象徴する、表しているかというと、一番この蔑まれた人、 一番弱いとされている人、一番困難な立場にある人、そういう人のことです。そういう人の味方、そういう人を顧みてください。あの有力なものをにこう媚びへつらってすり寄っていく、またはそれを立てるっていうのはいくらでもあることです。誰でもします。でも神様はそうじゃない。人々から蔑まれ、そして人々からこの無視されたり、または苦しい目に遭わされている人、そういう人のために働かれるっていうことです。それがこの神様なのであります。だから褒めたたえようっていうんです。でということは、そのように虐げられている者に対して公正を行い、貧しい者にパンを与え、必要なものを与えられ、囚われている者を解放する、そのように顧みてくださる神様ならば、私たちはなおさら神様の御手の中に囚われていることは間違いないではないかという確認のようであります。神様はそのご性質に基づいて、その助けを決して放棄されないお方、そのことを思い返さなければならない、思い返そうではないかと言っているのであります。さらに八節、そのように虐げ苦しめられている、または人々から全くこの当たりされない、むしろ軽蔑されているような人たちを顧みられ、弱い者たちにのために正義を行われる、その神様はそれだけではありません。八節見ますと、主は盲人の目を開け、主はかがんでいる者を起こされると、そのようにされるという、盲人の目を開けられる、かがんでいる者を起こされる、これは七節の言っていることを別の表現で言っているので、基本的には同じような意味であります。ただこの盲人の目を開けられると言った時に、暗闇の中にいてうめき悲しんでいるものを光のもとに導く、つまり悟りを与えるっていうことでもあるんでしょうね。そのような意味合いが強いようであります。実際に私たちが途方に暮れることってあります。本当に突然襲ってくる困難のためにパニック状態に陥ることがあります。そして混乱し驚き、まさにあたかも死の淵を歩いているかのように、また暗闇に取り囲まれているかのように感じるときに、神様は私たちに真実を見せてくださる、つまり見通しを立てさせてくださるということのようです。方向性を見せてくれる、希望を持たせてくれるんでしょうね。私たちは本当にもうどうしたらいいんだろうと思うことは私なんかも多々あります。でもそれで終わってしまわない、必ずパウロが言うように逃れ道も同時にお与えくださる、光を見せてくださる、方向を指し示してくださる、そういうお方なんだ。そしてまたかがんでいるものを起こされると言います。これも似たようなことですが、非常に多くの重い重荷を背負わされて立ち上がることができない、歩くことができない、ただうめくのみである、 勇気を振り起こすことさえできない、そういう人のことであります。その人を起こされる、叩いてくださる、もう一度歩くものとさせてくださる。とだから君主たち有力者に頼るのではなくて、この私たちの主を褒めたたえようではないか。でこの見てください、8節9節10節で後半、主はヤウェはヤウェはヤウェはと連続していっています。ここにこのお方こそ、この神こそという非常に強いこの意志っていうんでしょうか、言葉の説得、それが強調されています。いや他でもない、このヤウェこそ、このお方以外には私たちは望みを持ち得ないし、望みを持ってもそれは虚しいものなんだということをこう伝えていきます。でさらに言います、8節の後半、主は正しいもの、それと同じように、じゃあ神様はそういう弱っているもの、苦しんでいるもの、重荷を負っているもの、そのものを顧みられる、それは素晴らしいこと。じゃあ正しきものに対してはどうか。神様は正しいものを愛される、これは貧しいものや困難にあるものを神様が助けられるということに対する、ある人は言います、まあ付け足し的な言葉なんだろうというふうに言います。本来の目的は人々からのけものにされている、苦しめられているものを助けられるお方だということが中心で、突然正しいものを愛しというふうに、こう今までにないものがスッとこう入ってきます。まさにこれは困っているもの、弱いもの、助けを必要とするものを助けられるというだけではなくって、それと同じように正しいものに対しては、それは神様は愛される対象だ。ですから神様は正しいものを愛されるんだ。義を行うことにおいて決して臆病になってはならないということなんでしょうね。ということは、当時はこの貧しいものだとか、この虐げられているもの、囚われ人を持つということは当然だったのかもしれませんね。それが普通だったんでしょう。だからそういった中でこの神様がなされること、つまり虐げられた者に正しい裁きを行う、飢えた者、貧しい者にパンを与える、囚われ人を解放する、盲人にこの先を見据える、明かりを見せる、行く先の道筋を見せる、重荷で苦しんでいる者を助け起こされる、そういうことは正しいことであります。その正しいことをすることを、これを躊躇してはならない。神様はそういうものを喜ばれるんだ、愛しておられるんだということで、その正しいことを、神様がこう願っておられされる、その正しいことをすることを決して躊躇してはいけないというふうに言っているかのごとくに、これは私の思いであります。ですから本来の筋からいけば、それはここは確かに今までの流れからはない言葉であります。でも神様は義を行う、正しいものを愛する、ですから神様がなされることをやはり行おうとすることは神様に愛されることなんだということも同時に言っているところではないでしょうか。そしてさらに言います、同じところです、9節です、同じ流れです。主は在留異国人を守り、みなしごとやもむを支えられる、しかし主は悪者の道を曲げられると言っています。やはりこれも同じであります。外国人や孤児ややもめというその言葉で表されているのは、人としての生活手段をやはり欠く、 不自由している者たち全てを含んで言っている言葉の使い方だろうと思います。誰でも私たちは自分の知っているものとか自分の親しいものに手を貸すということは比較的しやすいものです。しかし在留異国人やみなしごとやもめっていうのは何かというと自分の身近なものではないことを言っています。ましてや在留異国人というのは自分たちから見ればよそ者です。そのよそ者に対して私たち人間というのは意外と冷たく態度でこの望むことが平気で応じてあるものであります。で身近な親しいものを大切にするということが起こり得ます。しかし神様はそういう区別はされないということであります。人はそのように区別をしますけれども神様はされない。みなしごとやもめも同じであります。社会の一員とされないものに対して神様はそうではないと神様のお取り扱いに差はない。ただ神様のお取り扱いに差があるとすれば何かというと悪者の道を曲げられるということです。悪者に対して神様は裁きを下される。ですから神様がお取り扱いになるのはその人が社会的にどんな立場にあるかないかではなくって正しいものであるかまたは悪者であるかそれによって神様の取り扱いが変わるんですよね。それしかない。私たち人間は違いますね。正しいか間違って悪いかじゃなくて自分にとって頼りになるかならないかなんですよね。自分にとって利益があるかないかで人に対して接し方が変わってしまうものであります。しかし神様は違う。だから私たちもそのような関わり方をしてはならないんじゃないでしょうか。主は十節最後です。そのようにして主はすべてを治められます。しかも常しえまで、つまり変わらないということであります。神様のこの姿勢、この力を行使するその行使の仕方、それは変わりません。そしてその神は、あなたの神は世々にいます。ここで詩編の作者は私からあなたに完全に移っていきます。このような神様は私の神であるだけではなくて今話してきた神は実はあなたの神なんです。あなたの信じている神はこういう神なんです。だから一緒に褒めたたえようではないか。でこの詩編の146編は神殿礼拝の時によくみんなで歌った賛美した歌のようですね。ですから神殿礼拝でよく用いられた歌としてこのようにこの歌われた。だから私から始まってみんな実はあなたの神でもある、あなたが褒めたたえるのはこういう神なんですよと誘っている言葉であります。私たちはこのことを知っていると本当にこの詩編の作者のこの神様を褒めたたえるというこの姿は私たちにその姿をの後を私たちも追って本当に一緒になってこのように神様を褒めたたえる歩みをしたい、一生涯していきたい。この詩編の作者と同じように、なぜならば私の神として関わってくださるヤコブの神だからです。それは私生きているあのアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神というのは今生きている私と関わってくださる神という意味ですよね。ですからヤコブの神と言っているのは生きている今私と関わってくださる神、
は私を助けてくださるお方なんだ。だから私はあなたの今、あなたの神でもある、あなたと生きているあなたと契約を結び助けてくださるお方なんだ。だからハレルヤ、賛美しようではないか。いや、賛美する理由を十分に持っているんですと言っているのであります。この詩編の作者は本当に今から、まあ、これはいつ書かれたかによって随分違うんですが、ダビデだとすれば紀元前1100年です。今から3000年以上前です。もし補修後となれば、これは紀元前500年ですから、ですから考えてみますと、それから考えてみれば、まあ2500、5600年もう経っているわけです。でも神様はいよいよ限りなく変わらないお方です。そして生きている私と契約を結んでくださるヤコブの神であります。ですから私たちもこの詩編の146編の作者が神様を褒めたたえ理由を挙げたのは、私たちにとってもこのような神であられるので、私たちも神様をこの詩編の146編の作者と同じように後についてハレルヤと言って神を褒めたたえるものでありたい、いや褒めたたえていきたいと、そんな幸いな一生を過ごせれば幸いだなと思いますし、そうありたいと決意するのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ハレルヤ、本当に自分にまず言い聞かせ、主を褒めたたえる動機を十分に知って、そしてあなたの神を褒めたたえよ、ハレルヤと結んでおります。主よ、どうぞ私たちのうちにあなたを褒めたたえる十分な理由を持っています。ですからそれを自覚し、本当に共にハレルヤと言ってあなたを褒めたたえる、そのような礼拝となっていきますように、そのような交わりとなっていきますように、詩編の146編の作者にとうぞ続くものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。